はい、どうもこんにちは、おはようございます、あるいは、こんばんは。京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。水谷ラジオ、2024年4月13日土曜日、時刻は朝の9時45分を回ったところです。今日の京都は快晴ということで、昨日も快晴でしたね。気持ちのいい朝になっております。皆さんのお住まいのところはどんな天気でどんなお日柄でしょうか。今日はですね、朝から仕込みを一段落しまして、テリーヌも仕込みました、ラグーソースも仕込みましたということで、10分12、3分だけ、カウンターの椅子に腰掛けて、お届けしようかなと思っております。手元にはサルコーヒーブレンド3で入れたコーヒーが届いております。ありがとうございます。5月の18日土曜日、お休みいただきます。前日の金曜日もランチ営業のみとなります。能登半島七尾市へ炊き出しに行くボランティア、活動が、あります。最初七尾のその公民館に避難されている方、まあ高齢者の方中心の21名の炊き出し予定だったんですけど、5月18日に子どもの罠が参考する、参考ってなんだよ、参加する、イベントがあるということで、そのみそぎ地区というところへ行きます。でみそぎっ子、そのみそぎ地区に住んでいる子どもたちのことをみそぎっ子と呼んでいるんですが、みそぎっ子スタンプラリーというか、そういったイベントが催されます。で、行ってまいります。大学時代の同級生のひとみって子がその七尾のみそぎ出身なんですが、彼女の実家と彼女の実家がしている会社、職場が、1月1日の能登半島地震で全壊してしまいました。まあ、正確にはなんて言うんだろう、半壊のようなものなんだけれども、全部取り壊さないともう使えないという形ですね。全壊、立ち入ることもできないような感じだと思いますが、その状況を、まあ、友人から聞いて、なんか僕らでやろうということで、大学の同級生数名で、動いています。で炊き出し、最初はなんかね、瓦礫の撤去とかそういうことでボランティアに行こうかなと思ってたんですけど、やはり料理が作れるならということで、炊き出しとかできるかなという打診があったので、炊き出しよかったら行くよということで、で最初21人だった炊き出し予定だったんですけど、そのみそぎっ子スタンプラリーは子供が200人ぐらい来るということで、対象が21人から10倍に膨れ上がって、200人ということでね、もうなんかイルピアとトニーあるあると言ってもいいと思うんですけど、話があって大きくなりまして、まあそういったことがあるということです。で200人分豚のラグソースを作るんですけど、 100g のパスタを200食作るっていうことよりは、だいたい100食から120食ぐらいを目安に作って持っていこうかなと思っています。でそれをこうまあお皿に取って渡すと、他にもなんかピザが来たりとかなんかあると聞いてるので、それで満腹にするというよりはイベントなのでね、なんかこう面白おかしく、でみそぎっ子スタンプラリーのイベント開催のチラシに評価ね、氷菓子と書いて氷のお菓子、冷たい食べ物募集中って書いてあったんです。でなんかこうこれ募集中になってるけれども、どっか決まりましたかって、決まってないんですよ。 まあ、よかったら僕はパスタを持っていくんだけれども、一緒にフルーツ氷、ね、フルーツ魂、懐かしいですね。もう何年前だろう、フルーツ魂。高槻の高槻魂というイベントを、まあ、あるんで、毎年一回あるんですけど、それに参加させていただいて出展したことがあったんですけど、その時にフルーツ魂っていう高槻魂にかけてフルーツ氷を持ってったことがあって、どういうものかというと、まあ、ジュースをゼラチンで固めて、まあ、アガーで固めるんですけど、まあ、ゼリー状にしたものと、凍らせた果物ですね、それをこう一緒にコップに入れて渡すっていう、まあ、ゼリー状の飲み物と、果物が凍っていて美味しいっていう食べ物を作って持ってったことが、あります。で、そのフルーツ魂をもう一回、やろうかなということで、まあ、フルーツ氷というふうに話をしてるんですけれども、まあ、ゼリーな感じの飲み物と、まあ、ちょっとのとろみのある飲み物と果物、凍らせた果物っていうので、いろんな種類の果物を、凍らせて、持っていくという話をちょっとしたら、ぜひお願いしますということなので、今回の炊き出しに関してはフルーツ氷と、豚肉の七尾ラグーと名前を付けてますけれども、いつも のラグーソースよりも肉がゴロゴロしているというのが印象的で、で、子供向けに作るのでミートクリームにして持っていきます。もう仕込みは始まってるんですよ。で、ラグーソースは半分終わったんですけど、昨日からもともと作って皆さんに提供する分のラグーが終わってしまったので、そこからまた急遽ラグーソースを作って、提供するということで、今日は朝ラグーを作っているという感じです。また来週再来週でラグーソースとフルーツ氷を徐々に仕込みをしていきながら整えていこうかなと思っています。5月の18日の土曜日朝何時から現地でやるのって話なんですけど、10時から2時のイベントなんですね。だから、その現地で準備が始まるのが朝8時っていう話なんですよ。朝8時にそのコミュニティセンターっていうところへ行って、準備を始めるんですけど、七尾まで5時間ぐらいかかるので、まあ、だから深夜3時とか2時とかもしくは1時とかそれぐらいに出発して、まあ、七尾について、作業するという感じになります。17日の金曜日は前日はそのランチは営業できると思うんですけど、まあ、なんかちょっとこうなんだろうな、夜はさすがにもうできないので、夜は営業ちょっとお休みいただいて、なので5月一番いい季節かもしれないですけど、17、18一番いい季節に炊き出し行けるのもいいことかなと思ってるんで、ちょっとご不便かけますけれども、17、18お休みいたします。17日はランチのみ営業ということで、で、17日の夜、これが仮眠取ってとか一泊してとかっていうと、その持っていく材料フルーツ氷が氷溶けちゃうだろうなと思っていて、なのでゼリー状になってるものは別にいいんですけど、ラグーソースも全く問題ないですよね。なんか冷蔵にしておいて持っていく方がいいぐらいの感じで、少し凍らせて持っていって氷の代わりに使ってっていう感じで、それでも溶けないと思うんですよね、5時間ではね、クーラーボックスの中では。だからまあよくよく考えてみると、前日の早い段階から行って仮眠を向こうで取るような形でもいいのかなと思いつつも、まあ、なるべく提供する時間に近い時間帯で動きたいなというふうに思っています。まあことがことなだけにね、全然七尾だとか能登の状況がこちらの方にはもう情報であんまり入ってこなくなってしまっていて、自分たちで検索して調べてもなかなか実を言うと向こうの状況っていうのはわからないものです。で、興味関心が薄れていけばいくほど、やはり地震の復興はもう終わったんだっていうふうに思われてしまうと思うんですが、全く進んでないんですよね。全く進んでないといっても、インフラは七尾までは回復しています。ただその上の珠洲だとか上の地域っていうのは全くまだ回復してない 状況です。まあ、徐々にっていうことと、復興の段取りを考えるのは、まあ、石川県いろいろ考えてやってるんだと思うんですけど、国も挙げてだと思うんですが、なんといっても、そこに住んでる人がいるので、やはり、住んでる人たち、のことを、どうやって、こう、いたわりながら、ねぎらいながら、進めていけれるのかなというふうに思ったりしています。いち早くね、京都で言ったら、パエリアバスを持っている、木下さんが、スペインのバラッカから、バラッカね、パエリアで有名なバラッカ、元ラマーサですね、バラッカの木下さんがパエリアバスをもう2回、この4月の27にも行くって言ってたのかな、なんか京都新聞にも載ってましたけれども、パエリアバスでもう、木下さんモンスター級なんで、400人とか500人とか600人とか、そんな数のパエリアを作って、てるんですよ現地で。いやそれはもう本当にすごいことだなと思います。スタッフもね一緒に行って作ってる様子が SNS に投稿されたりしていました。いややってる人はやってるんだろうなと思うんですよ。でできる限りのことができたらいいなというふうに思ってるんですけども、僕の場合は大学の同級生ということもあって、やはり放っておけないなっていうのは個人的にもちょっと強く思っていて、行く段取りです。ラグソースはランチタイムも召し上がっていただけるので、よければ、利用していただいて、食べることが復興支援につながるというか、若干支えることにつながりますよという、このラグソースの売り上げは全部7割に持っていく計画になっていますので、合わせてお願いします。でラグーソースは食べないんだけれども、例えばお釣りを募金にどうぞとか、少しでよかったらということで、募金を募ってますっていうなんかこう張り紙してないんですけど、なんか銀行口座を教えてくださいっていう話もあって、告知をそろそろきちんとしないといけないなと思ってるんですが、やることがものすごくたくさんあってですね、ちょっと手が回ってなくて申し訳ないです。ただ募金にというふうにお金を置いていっていただく方のお金はきちんと募金の袋に入れて保管しているので、一緒に、現地へ届けます。もし何かこの放送を聞いて、私もというふうに思うところがあれば、お店に直接来ていただいて、していただいても結構ですし、また後日ね、来週中にはちょっとちゃんと銀行口座とか表示できたらいいなというふうに思ってるんですけれども、多分、私個人の口座の表示になると思います。でどうやったら募金か募金でないかということが分かるように、なんか氏名は書いていただく、入金、なんか口座名で出るのかな、なんかそんな形で入金していただいたらお知らせいただくということをお願いする形になると思いますが、よろしくお願いします。今回のミスナイラジオはね、その募金の話っていうか、七尾へ行きますよっていう話ですね。また近くなったら、このミスナイラジオでもお話できたらいいななんていうふうに思ってますが、こんなに快晴だとね、能登半島がどうなってるのかちょっと想像つかないですよね。私も実際炊き出しに行く計画がある身でありながら、今どういう状況で向こうで皆さんが生活しているのかということは想像できていません。現地へ行ってできることをしてこようかなというふうに思っています。はい。なんかねちょっと忙しいんですよ。売り上げにつながらないことばっかりで忙しくてもうなんか昨日の夜ももう14分です。もう閉めないといけないですね。昨日の夜も働きながらちょっとバタバタとさせてもらってたんですけど、もう体力持たないですね。体力なくなったな。50歳。いやーやっぱり動きが悪いなというふうに思いました。もっと早くなんか段取りよく動けてたような気がするんですよね。すぐ疲れるし、やっぱり年には勝てないんだろうな、そんなセリフを言う人生は嫌だというふうに思ってましたけど、来ますよやっぱり。でもそのテクニックだとか経験値があるので補える部分は補って、挑んでいこうかなというふうに思っています。 年齢には勝てないっていうことと同時に、こっから先をどうやってこう進めていくのかっていう段取りもね、あれもこれもやってきてるわけですけど、そんなにいろいろなことをずっと続けられるわけでもないので、ただそのできないから やめとこうとかっていうことではなくて、やりながらこれできなくなったなっていう確認をしていく、そんなことになるんだろうなというふうに思っています。今日なんかちょっと鼻声ですけど、これあの風邪とかじゃなくて花粉症、何の花粉、ヒノキ、もうなんか本当は勘弁してほしいわ、これ鼻詰まってね、申し訳ないですね。お聞き苦しい放送に付き合っていただいてありがとうございます。あの体力が失われつつあるトニーが最後の力を振り絞って、炊き出しに行ってまいりますので、これで5月ね、5月やっとこれでボランティアに行けたら、今年掲げた目標の一つ、達成でございます。週休3日が達成できてないので、2月にねちょっとお休みもらってましたけども、あれは円町のイルピアと作る段取りで全部消滅してますんで、全くきちんとした休みをもらえてないんで、ちょっと考えないといけないなと思ってるんですが、5月もちょっと忙しくさせていただいてて、5月の月曜まで全部もう予定入ってしまってますんで、6月ね、イルピアット20周年迎えるにあたって、山ちゃんにプレートをお願いしてるんで、山ちゃんにねまた進捗をちょっと伺う、メールを送ろうかな、メッセージを送ろうかなと思ってますけど、20周年、皆さんにちょっとお渡しできるといいなと思っているプレートを用意してます。プレートというのは食事のプレートじゃなくてウッドプレートなんですけどね、北山スフィの、プレートを考えてますので、また、完成したりしたら連絡を皆さんにお知らせをしていきたいなというふうに思っています。6月な、6月以降はもうほんとなんか予定とか約束とか全く作らずに、仕事もなんか穏やかにこのままいけるといいなって上半期ちょっと頑張りすぎましたね、なんだかんだで。イルピアットの喫茶店の話もそうですけど、ちょっと休ませてもらおうかなというふうに思っています。ねそんなところですかね。はい、ということで仕入れに行ってまいります。パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ、リクエスト曲、私、トニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聞いてください。岡村康幸さんで大好き大好きいい曲ですよ。今日の快晴のこの空にぴったりな曲ですから聞いてください。はい、ということで、皆さんにとって今日が良い一日でありますように祈っております。私も今日土曜日、今週最終日ね、頑張ってまいります。皆様とお会いできる時間を楽しみにしております。トニーでした。またお耳で会いましょう。それではさようなら。